ございます、先週はですね、ゼパニア書の3章を通して、喜び歌え、主に喜び叫べ、主に喜び踊れと命じられて、礼拝はですね、セレブレーションであることを教えられました。そして私たちのその喜びをはるかに超える歓喜をですね、神様私たちに向けられて、高らかに歌っていると、私たちとの交わりを回復させること、回復することを、父なる神様の元に戻ってくることを神様は本当にですね、もう心底から喜んでくださっているんだと。その交わりの回復を思い描いて、自ら喜びを持ってイエス様は十字架にかかってくださったということをですね、教えられて、そしてその愛に押し出されて、私たちはそれの場所に使わされていきました。本当に神様との交わりですね、どのような一週間だったでしょうか。主に喜び歌え、喜び叫べ、喜び踊れとですね、とやのダビデのような思いを持って歩むことができましたら幸いかなと思います。でさて今日もですね、旧約聖書ですけども、ゼカリア書ですね、これは預言者ゼカリアがですね、神様からいただいたこの啓示幻書ですね、記しているところですけども、これはイエス様生まれる前の紀元前の520年ぐらいですねに表されたと言われている書物です。でこのゼカリア書はですね、ここも、回復ですよね。特に14章のところでですね、全てのですね、民が神様のもとに集められる、つまり全ての人が救われていくということが神の願いであることが書かれています。そして、そこでですね、一堂に会して、カリオのですね、祭りを祝うというふうに14章の、16節をですね、記されていますね。ですから本当にですね、全ての民が神様の前に喜び踊るということがですね、実際ここでなされていくんだということが、予言されているその書物です。でこのですね、ゼカリア書もですね、バビロン捕囚からの回復ということがですね、直接的な視点ですけれども、このバビロン捕囚の回復の時にですね、イスラエルに、戻ってくる人たちが何人いるかというのがですね、エズラ記の2章にバーッと書いてあるんですよ。2章36節から39節にですね、書いてあって、その中にですね、祭司の数も書いてあるんですね。で、これ数えていくとですね、祭司の数は4289人いたんですね。で、また戻ってきたんです。で、そのことが記録されているわけです。しかしですね、彼らの状態、祭司の状態は非常に惨めなものであった。というふうにですね、この預言者のマラキは記しています。当然ですね、バビロンの国は異教の国ですよね。当然、礼拝の場所もありませんし、偶像だらけですよね。70年の、期間というふうに聖書は ありますが、ある意味一世代ですね、そのところにずっといたらですね、当然ですね、もう惨めな、もう本当にですね、日々を過ごしていくわけですし、でと同時にですね、やはり私の中に、最初の中にも罪の被造物ですから、性質があったので、神の皆を侮るようなことをしていたというふうなことが記されています。祭司が民のために捧げる財家のための生贄は、前種の生贄、大牛とか子牛というですね、傷のないものでなければならないと、でレビ記のところに定められていましたが、ですがそういうことをせずに、平気で主の祭壇上に盲目の獣とか足の効かない獣とか、つまり裁量じゃない傷あるそういうものをどんどんと捧げていた、ですから礼拝行為はしていたんですけども、そういったことをしていた。つまりですね、多くのこのそういった行為によってイスラエルの民を、つまずかせていたと、そのようにですね、特にマラキ書には記されているわけですね。つまり祭司たちの間ではモーセが定めた規定は破り、祭司の服も帽子も持っていない、そういうありさまだったんですね。祭司の服というのはですね、エポデですよね。本当にですね、この祭司を表す、いわゆるエポデ、それが今のですね、 ガウンにですね、こう本当につながっていくわけですけども、まあ、主の働きをしているということを表すエポでも、もう本当にですね、無残なものになっていたということですね。で、これは今に当てはめたらですね、まあ、霊的指導者がですね、まあ、牧師でしょう、今ではね、堕落して間違った霊典とかですね、間違った御言葉とかですね、そういうですね、間違ったメッセージを語るようなものですね、そういったものをもうどんどん語っていって、そして多くの人をつまずかせていくと。例えですね、立派な神殿が再建されたとしても、そこで使う祭司たちが不忠実であれば何の役にも立たないということを覚えるわけですね。私はそこから覚えたんですね。今日初めに考えたんですね。あなたは外見か中身か、ハードかソフトか、量か質か、どちらが大切だと思う方でしょうか、ね。まあ、茶道とかね、そういったものは所作か形から入るとかね、そういうことをよく言いますけども、まあ、もちろんですね、両方という人がですね多いと思うんですが、まあ、どちらを優先するかですよね。で、まあ、そういうことをですね、このゼカリア書を読んでいくときに考えさせてくれる、そういう書物でもあるなと思うんですね。で、そういう中で大祭司ヨシアについての幻が、つまりですね、4289人の一人のヨシアですねについての幻が、この預言者ゼカリアに示されていくんですね。で、この書はまさに神の前に立つゼカリアとその霊的な状態が問題とされて、最初の国としてのイスラエルの回復という壮大な預言がなされているところです。で、私たちもですね、今日も生かされています。そしてこの終末の時代に歩むように導かれていますね。同じ体に招かれ、その体の一部として教会をいただけていくように召されたものとして、私はこのどのようにですね、本当に私たちは生きていくことが主の御前にかなうのかということをですね、覚えながら、この3つのことをですね、今日はお分かちしたいと思います。1つはですね、あなたは燃えさしだということです。1節から3節ですね、ここにあります。主は主の使いの前に立っている大祭司ヨシアを私にお見せになった。サタンが彼を訴えようとしてその右手に立っていた。2節読みましょう、皆さんで。3、はい。主はサタンに言われた。サタンよ、主がお前を咎める。エルサレムを選んだ主がお前を咎める。この者は火から取り出した燃えさしではないかと。で、ここの場面ですね、これは天の法廷の場面ですね。で、まあ、絵に描いたら分かるんですけども、まずね、父なる神様、全能の主が、まあ、裁判官としておられます。そしてその前に被告、ここではですね、大祭司ヨシアですね、語っていて、そして弁護に主の使いですね。まあ、この主の使いというのはですね、よく旧約聖書に出てくる神の人とか、ね、出てくるのは、これは受肉前のキリストというふうによく言われますが、まあ、弁護側にこの主の使いがいて、そして告発側、つまりですね、この、原告ですね、原告はここにありますようにサタンですね、サタンが、そういう形ですね。つまりですね、何を訴えているかというとですね、そういうふうに申し上げたような、堕落していたわけです、ヨシアはね、バビロンのところで。で、祭司は最も清い存在でなければならなかったわけですが、まあ、そのような、祭司としての聖なる装束を着ることも、またその務めを、忠実にすることもなかったので、つまりここで汚れていたとありますよね。汚れていたと3節ありますように、それをサタンは告発したわけですよ。お前はそれでもいいのかとはですね。で、これはですね、私たち自身も信仰生活が堕落して、神のことより自分のこと、物質的な利益が、ね、先行したりするということがあるかもしれません。祈りも形式的なこと、形だけになって、神様を軽く思い、つまり軽く見て、神への恐れが薄くなるということ、まさにですね、これが祭司ヨシアが生きた当時の社会状態だったんですよね。で、それをサタンは、お前はそれでも祭司か、つまり今で言えば万人祭司として私たちは働いているので、お前はそれでもキリスト者か、クリスチャンかというですね、そのようにサタンが告発するわけですね。責められるわけですよ。私たちはですね、どうでしょうか、礼拝の、この場に集うときに、主に招かれてそこに座るとき、いろんなですね、自分勝手な悪い習慣とか、ふさわしくない自分を思い出さされて、私たち自分が自分を責めるということですね。またサタンのですね、声のようなものが聞こえてくる、お前はどうかとかですね、 まさにですね、この一方ではですね、この本当に人に教えながら聖書のことを、自分の傲慢や虚栄とか神様が喜ばれることを言ったりしたり考えたりしているということが心に浮かんできて自分を責めてしまう。まさにですね、この法廷に立つ被告人サタンに迫られるヨシアの気持ちはこういうものであったと言えるんですね。すなわちですね、この大祭司ヨシアは私たち一人一人のことを指すということですね。私たち一人一人がすごい立っている。しかしですね、同時に覚えたいことは、サタンの目的は告発し、誠の神から引き離して滅びの道へと導くことですね。私たちが神様の方に向かない、あ、自分はダメだダメだと思って、そして終わってしまうことを願うわけです。もう理由は何でもいいんですね。とにかく訴える。しかしですね、そういうね、本当にまあわーっと責められて訴えられているそのヨシアに対して、なんと主は言われたのか。二節ですね、もう一度見てください。ここにですね、主がサタンに言われてるんですよ。まずサタンよ、お前を咎めるということですね。そんなことを言うなということでしょう。そして選んだ主がお前を咎める。このものは私が選んだということですね。エルサレムを選んだということですね。私たちは自分が神様を選んでおられるということをイエス様は言われました。あなた方は、ね、私を選んだけど、私があなた方を選び任命したと、ヨハネ 15-16 ではっきり言われていますよね。で、次です。このものは火から取り出した燃え差しではないか。この燃え差しっていう言葉ですね、あの燃え差しっていう言葉、これはですね、ある人はこれ関西弁ちゃうかというふうに言ったんですけど、違うんですね。ちゃんと辞書に載ってます。燃えさしてはですね、これはつまり燃え切らず残った燃え残りのことですね。まあ火がくすぶった、まだ火がついてるんですけど、まだ燃え残ってるんですよ。で、イスラエルはですね、実際的にバビロン捕囚という懲らしめと裁きを取り抜けてきたわけですね。で、すでに神様から十分な愛の懲らしめを受けたことを、これは意味している言葉でもありますね。で、預言者イザヤも主の慰めを語って、イザヤ40の2節でこう語っています。そのロークは終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主から受けたと、そのように語っているんですね。つまり真なる神の側からすれば、神の民の咎は許されたゆえにサタンの訴える根拠がないということを弁護した言葉、これが燃えさしではないかということですね。どんな貴重なものでもですね、火の中から取り出せば焼け焦げがあるんですよね。しかしですね、それはこの高価なものであれば捨てないんですよ、持ち主は。例えば500円玉をね、間違ってこうね、バーベキューした時に入れてしまったと。で、500円ないないと探したら、あったといっぱい。まあ、500円の10枚あったとしましょう。5000円ですね。真っ黒だと。どうするかということを考えていただきたいですね。捨てる人はいないと思うんですよね。ねえ、あ、ゴルゴルそれ綺麗ですね、こうやって。ね。あ、これ同じですね。だから、どんなにですね、1万円札がくしゃくしゃであっても、それで鼻を噛んだものであっても、ね、捨てないんですよ。なぜか価値があるからですよね。お札の場合はね、3分の2に残ったらね、書いてくれますよね。少ないとこれぐらいだったらちょっとダメですけども、でも500円玉は大丈夫ですよね。同じです。だからこの燃え差しであっても、所有者が価値があると認めたら決して捨てない。その視点ですよ。神様はね、私たちのことをね、価値があるので、燃え差しではないかというふうに言ってくださったんですよね。このことを私たちは覚えましょう。だから私はですね、いろんなですね、本当に火の中を通るようなそういう試練に遭うでしょうし、今でもあったでしょう、これからも遭うでしょう。でも神様は決して捨てない、ね、ローマ書8章31から34ですね、読んでいきましょう、ここ では、ローマ8-31ですね、34。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子とともに全てのものを私たちに恵んでくださることがあるでしょうか。33、34お願いしていいですか。
神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。 罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださる。
アメンです。特に33にですね、神に選ばれた者たちを訴えるのですかと、神が義と認めてくださるとあるんですね。このところですね、非常に大切な私たちに対する真理や御言葉ではないでしょうか。それは私はですね、罪許された罪人というふうに言いますよね。もちろんですね、教会に沿っている方々は罪許されたに過ぎない人ですね。でも罪許された罪人とは書いてないんですよ。ここには義人って書いてあるんですよね。義と認めてください。つまりですね、正確に聖書を通して言えば罪許された義人なんだということです、ね、もし罪人だっていうのは罪人にまた立ち返る必要があるので、罪許された義人なんですよ。つまりこれは私たちの視点ではなくて神の視点ですね。神は私たちを見たときに罪許された義人だと言われていることをですね、今日もう一度受け取り直していきたいですね。私もですね、失敗とか自分の自己中心や肉的な行いを思い返しては落ち込んで、心の中にある不潔な情熱の根強さを恥じてしまうとかあるかもしれませんね。でもこの御言葉は、世が作られる前から神がキリストにあってあなたを選んでくださっているんだと確信する大きな真理と慰めの約束の御言葉ではないでしょうか。そのことを私は覚えましょう。そして二つ目はですね、今日は主が礼服を着せてくださるということですね。今日の中心聖句ですが、4節5節こうあります。ゼカリア書 3-4 と5ですね。3章4節5です。ではここ中心聖句なので一緒に読みましょう。3章4節3、はい。御使いは自分の前に立っている者たちにこう答えた。彼の汚れた服を脱がせよ。そしてヨシュアに言った。見よ、私はあなたの戸郷を除いた。あなたに礼服を着せよ。アメンですね。ここです。この説はですね、旧約聖書の中で最も麗しい場面と言われているところです。地の神様が祭司でありながら汚れた服を着ていたサタンに訴えられたヨシュアの危機を神のやり方をもって救ってくださっているところですね。でこの汚れた服っていうのはですね、この元々の言葉ですね、ヘブル語ですけども、これは声だめって書いてあるんです。声だめなんですよね。まあ、そういうふうにちょっと書いたらあまりにも生々しいで書かなかったんでしょうか、ね、第4版でもね、声だめなんですよ。で単に汚れてるんではないんですよ、ね、なんか単にね、そう表面からついたんじゃなくて、つまりですね、声だめの中によく使っていたってことです。漬物なんですよ。ちょっと想像できないですよね。声だめによく使った服ってどんなんかなと思いますが、まあ、私はね、昔布を締めで、ね、育児、まあ、したんで、ね、同じ世代ですから、まあ、布を締めを打ってましたが、もうすごかったですよね。この汚れた布を入れた蓋のついたバケツに入れて、それを開けるとガーンってつんざくような、鼻が曲がるような、鼻が取れるような刺激臭のあるものすごく臭い、そういう匂い。でもそれ以上ですよね。声だめに使っていた。いやいや、すごいですよ。それだけ汚い服をまとっていたんですね。で、このヨシアの着ていた汚れた服を主の使いの前に立っている者たちによって脱がせ、清い服、神の前に立つのにふさわしい服を着せることで、サタンの訴えを意味ないものとしてくださったのがこの御言葉です。選ばれた民を火から取り出すだけではなくてね、燃えさせた後で取り出すだけではなくて、火に入れられた理由そのものを除いてくださったということですよ。つまり根本的な解決、完全な解決を主は与えられた。すごいですよね。旧約聖書のですね、レビ記の全書の捧げ物というのはですね、罪を覆う捧げ物なんですね。罪を覆うんですよ、あれは。でも罪を根本的に除く捧げ物ではないんですね。新約において罪を完全に除く術、それが最良の子羊、イエス・キリストの血潮による罪の洗いですよね。だから旧約聖書は不完全っていうね、ヘブル書にも書いてありますが、まさにここは根本的な解決を与えるという、これは約束なんですよね。これこそが父なる神が一人をキリストにあってなされた私たちへの恵みであって、十字架による救いの恵みであって、回復の恵みなんですよ。 父の神様、私たちの罪の問題を水に流すとかですね、見て見ぬふりをするのではなくて、その罪の罰の裁きを一人ごイエス様に負わせることで裁きを完了し、完全に解決してくださって、サタンに二度と訴えられないように、サタンが訴える根拠を完全に取り除く根本的な恵み、最も高価な恵みをくださった。そのことを私は覚えましょう。そしてですね、もう一つですね、ここで覚えたいこと、注意したいことは、ここで主の使いはヨシュア自身ね、服脱げとは言われてないんですよ。それはですね、自分で脱ぐことは不可能だということをご存知だからですね。ここを注意したいんですね。子供がね、自分で、特に赤ちゃんはですね、自分で服を着替えることはできませんよね。汚れた服を親が放置するならば、そのまま着るしかなくなるわけですね。神の前で私たちは赤ちゃんのように汚れた服を自ら脱ぐことはできません。人間はどんな正しい行いも神には汚れた服に過ぎないので、私たちの義を脱いで神が着せてくださる義の服を着なければならない。だから私たちがですね、もしこの服気に入ってる、私もね、ずっと気に入った T シャツがあったんですよ。でも着続けると、汗が染み込んでもう匂い取れなくなるわけですね。それと同じですよね。自分はこれがいいんだいいんだと思って、自分のやり方とか自分の考えとかね、そういったものをずっと着ていたら、もうそういう風になっていくんですよ。だからそれを脱がないと、でも私たちは気に入ってるから脱がないんですよ。気に入っちゃうんですよね。やっぱりこれは着心地がいいとかね。でも周りは臭い臭いというふうになっていく。それと同じ、私たちの凝り固まった考え方とか、それを脱がないと悪臭を放つものとなっていくんですよね。イザヤ書64-6にこういう言葉ありますよね。イザヤ書64-6に、私たちは皆汚れたもののようになり、その義は皆不義不潔な衣のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、その咎は風のように私たちを吹き上げますと。つまりね、私たちの義は、私たちが正しいと思っていることは皆不潔な衣だというふうにあるんですよ。ですが、父なる神の側の一方的な十字架の罪の許しと復活の贖いをされて、その後に神はヨシアに礼服を着せられていくんですよね。つまり私たちの努力では決してできない罪という服を脱ぐこと、そして新しい服、礼服を着るということ、これを命じられたんです。この主の前に立っている者たちとは、これは聖書全体が教えるところの聖霊様ですよね。新しい礼服を備えるのはイエス・キリスト様です。つまりどんなに努力しても私たちは自分で自分を救えないということです。自分で自分の服をね、脱いだり着たりできないんですよ。赤ちゃんと同じだということですね。幼子はそうですよね。まさに父なる神がイエス・キリストの十字架の血によって内側の汚れから私たちを全く清めてくださるということです。コロサイの3章9節10節、ここを読みましょう。一緒に読みたいと思います。コロサイ3章9節と10節、いいでしょうか。3、はい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、
新しい人
はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。素晴らしい約束ではないでしょうか。新しい人を来たんですよ。これはイエス・キリストご自身ですよね。そしてそれを作られた方の形に従って新しくされ続けるんです。され続けるんですよ。一回でね、もう救いは一回ですよね。天の御国に流し寄せるのはもう一瞬です。でも形がね、整っていくのは継続なんですよ。このことをね、私はさまざまな御言葉から教えられるわけですから、これもその一つですよね。だからすぐにこうイエス様のようになるなんていうことは、これは違うんだと。でも一瞬にして私たちの国籍は天に収まるんですね。これはそう聖書は教えてますね。この2つを区別しないと私はちょっとおかしくなるんですね。まだ神様になってない、当然なんですよね。でそれで自分を責めるっていうのは、これはサタンのもう巧妙な罠ですね。され続けていくんです。だから大事なことは悔い改めの感謝と献身なんですよ。そのことを、私はこの3つのことをね、することができること自体も恵みなんですよね。イエス様の十字架に代わって駆け足をかけてくださなければ、悔い改めても意味がなくなるわけですよ。 悔い改めるお方とつながっていくことがなければ、私は本当にイエス様の形に似せられ続けていかない。だから私はですね、今朝覚えましょう、私はキリストを来たんだということですね。その形に変えられ続けていくんだということです。それは聖霊なる働きなんですね。同じようなことを、ね、あのコリントの3章の第2の手紙に、栄光から栄光へと死と同じ姿に、ね、姿が変えられていく、あれも継続性ですよね。一瞬じゃないんですよ。私たちはそのことを覚えたいんですね。このことが言われているのがここなんですよ。この麗しい光景を幻によって見た預言者ゼカリアは、その幻の中に割り込んで思わず言ったんです。このね、五節で、この私は言ったの、この私はって、これゼカリアですよ。見てたって私は言ったんですよ。もうだから麗しすぎたんでね、思わず口を挟んだんですよね。彼の頭に清いターバンをかぶらさなければいけませんというふうにちゃんとこれ考えたはだと思うんですよ、神様ね。ね、あの神様が忘れるはずはないんですけども、つい言っちゃったんですね。あのつい口出したくなる人って言いますよねついおせっかいで、神様ちゃんと柔軟でやるんだけど、ターバンもいります。当然ね、ターバンっていうのはあのエポで の、あのその装束にあるんですよ。出エジプト記のね28章に書いてあるんですけども、そのターバンというのはですね、あの礼服とともに神の義の象徴であって、つまりこれですね、あの鉢巻き、そこにね、主への聖なるものいうふうなも言葉を記されて、純金の札を作り、その上に印章を彫るように主の聖なるものと彫って、これを青い紐につけ、それを被り物につける、それが被り物を全面にクリアするというふうにですね、出エジプト記の28章の36と37に書いてあるんですよね。でこのこともですね、つまり使徒はね、あのいわゆる大祭司として主に仕えていたものですけども、堕落したわけですよね。でももう声だめのようにもう匂いプンプンするような失敗をしたわけですよ。でもここでもう一度ですね、主は燃え差しではないかと、そして汚れた服を脱がして着させた礼服を、そしてターバンをこうね、もう一度つけるということは、まさにですね、これは祭司の任務への再性別を意味するんですね。つまり失敗をしても主は回復を与えるという、これは明確な印だということですよ。ヨシエは神の御前に出るにふさわしい資格をもう一度備えるものとなったんですよ。私はいかがでしょうか。私も悪臭を放つ罪に汚れたものでありましたが、聖霊様よってその汚れに汚れた服を脱がしていただいて、イエス様という白い衣を礼服を着せていただきました。そしてターバンをつけてもらったんですね。このターバンですね、霊的な意味としては清い思考を身につけるという意味があるとも言われますね。つまり清い思考とは、神の国のためとしての考え方とか、ね、主が喜ばれる考え方へと変えられ続けて、現実とか状況を見て判断する、そういう神なき人の歩みではなくて、たとえ現実や状況が良くなくて最悪に見えてもね、思えても、あのこの最悪という言葉ですね、最も悪いって書くでしょう。で最も悪いっていう状況ってね、どこからって考えたらね、どこだと思います？最も悪いって、これね、地獄にいることだと思うんですよ。地獄にいることが最も悪いと思うんですよね。でも行かないでしょ、私たちは。だから最悪なんてないんですよ。だからクリスチャンはですね、最悪っていう言葉を私もよく使うんですね、口癖で。最悪とか言って使わんとこうと思いましたね。ね、最悪って地獄にいることなんで、それは違うなと。だから、ね、どんなに現実や状況が良くなくて、それこそ最悪に思えても、キリストを通してそれを見て、御言葉によって決断していく、憎いの思考パターンを身につけていきたいと思うんですね。それがターバンを巻くということですよ。巻いてるものです。それは決して苦痛ではなくて、真理はあなたを自由にする体験だということですよね。この服というのはですね、実は聖書は、非常に意味を持たせてますね。最初に堕落した人間と最後に回復される人間は皆服と関連がありますね。創世記3章で、あの服を着ていないということで、一軸のね、葉っぱで腰を隠したけども、そうじゃなくて神様は皮の衣を作って着せてくださいましたよね。これは命の犠牲がないと皮の衣は作れない。ここにも命の犠牲があるということとかですね。で、最後はですね、ここですね、清い衣を着せると。ね、まさにですね、私はこのことを覚えたい。そしてですね、最後6節以降に、この神の身元にもう一度再いわゆる任命されたものは、この2つの 条件と3つの特権が与えられるんですね。2つの条件というのはですね、私の道に歩むということと、私の道を守るならということです。個人生活と死への態度、そしてあなたが召されたその働きを熱心に忠実に捧げていくならばということです。そして3つのです、ね、特権は私の宮を治めていく、そして2つ目は私の庭を守る、つまりですね、これは本当にキリストの体を立て上げていく、そのような特権に預かるんだと。そして最後3つ目は宮に出入りするものとなる、ね、これは祭司の特権において自由に神に近づくことができるということですね。私もそうじゃないでしょうか。私もイエス様の皆によって祈るときに万人祭司していつでもどこでも神様との交わりが許されている、この特権を与えてくださった。そして私たちが知る人となる、そして若い間というのはイエス様のことですね。この後に、この数百年後になされるイエス様のこの受肉のことを指します。そして私はですね、本当にその恵みを体験するんだと、この時代のこのヨシアにこの言われた。私はですね、この約束を全部いただいている恵みを受け取っていきたいと思うんですね。私はどうでしょうか。この恵みをいただいているものとして神様をますます愛して、ね、こんな素晴らしい恵みをいただいているのかということをですね、もう一度感謝して、この感謝とともに主にどうか神様私をどうか用いてくださいと、その賜物を主に差し出して、そしてその使命に生かされていくものとなっていきましょう。祈りましょう。天の神様、ありがとうございます。あなたは今日私の汚れた服を脱がしてくださって、見よ、私はあなたの罪をとか除いた、あなたに礼服を着せようと、イエス様という礼服を着せてくださっていることを本当にもう一度はっきりと明言してくださったことをありがとうございます。私はそれを本当に実感しないことがあるかもしれません。でもそれはサタンのまやかしなことも覚えます。どうか神様、いつもその恵みを覚えて、長天に収されていることを喜び、そして少しずつその服に合わさった、その本当にあなたの似姿に変えられていく、その歩みを日々歩ませていただくことを感謝して、主ともに本当に歩むことができるように、そしてそのことを共に経験させていただいている兄弟姉妹と祈り合って、励まし合って、そして愛し合って歩んでいく共同体となれますように、心合わせイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。